こんばんは。どうも、虹パパです。今回はゲストをお二人、お迎えしてですね、ゲスト会ということでやっていきたいと思います。それではね、早速今回のゲストの方をお呼びしたいと思います。まずは、DJ ケンタロスの DQ10 ドアチャッカレディオからケンタロスさん。続いて DJ 軍曹のドラクエ10ウォーウォーツナイトから軍曹さんです。お二人ともこんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
どうも、いやーね、ゲストに呼ぼうとは思ってたんですけども、いつの間にか、日は経って、ついに呼べることができたみたいなね、感じですけど。
待ってましたよ。待ってましたよ。
ね、軍曹さんもずーっとね、いや、出ますよって言ってくれてて、はい。
まあ、タイミングとかね。
タイミングがね。
あれ、はい、ね。
どのネタでみたいな。ニジパパさんはあれですもんね、うちの方のほら、やり始めましたよっていう時にお呼びしたっきりですもんね、はいはい、確か。
そうですよ。そうですよ。
あれも結構前ですもんね、結構。
あれ、猫やんさんとね、二人の会ですから。
そうですね。
はい。まあ、僕も逆にね、ドアラジは待ってましたよ。
すみません。いつでもいいんですよ、うちは。
でもその前に、ね、僕はよくテクニカルアドバイザーのね、兄さんとか、よくお世話になってて、で、ユンユンさんと、この前僕ドア、DQ10回撮ったんですよね。で、その時に、
伝説の回ですよね。
そうです
かね。今日聞いてましたよ。本当に。うん、本当
にただその後にね、ケンタロさんが、なぜ私を呼ばないと。というね、話もあったんで、はい。いや、もうこれはもうこの回もちゃんと撮ろうと。で、ドラクエ10といえば、やっぱりね、ケンタロさんと、軍曹さんと。
はい。
この二人は外せんやろということでね、うん。はい。今回お呼びしたわけですよ。
こちらこそいつもね、コメントとかね、ちょっといただきまして、本当に。ありがとうございます。
いいよ、もう、楽しく聞かせてもらってますよ。
ありがとうございます、本当に。
はい。はい、
このポッドキャストの量を聞くといえばもうニジパパさんの頭が浮かぶぐらいですからね。
うん。
そうですね。あ、アホっていうかほど聞いてますから。いや、でもね、もう本当に今日、まあ、軍曹さんもずっと、ね、機会を伺ってたっていうのもあるし、ケンタルさんはね、やっぱりね、あれなんですよ。僕、ドラクエ10と、出会えたっていうのはね、うん、やっぱりね、ドアラジのおかげがだいぶあるんですよね。
いや、もっと言って。
いやね、多分ね、本当にでも、ドアラジがなかったら僕ね、ドラクエ10はしてないですね。結番のまま行ってたと思います。
おー、
うん、やっぱりオンラインゲームっていうんで、僕も毛嫌いしてたんで、初めは。
うん。
うんでも初めて見てもこれほど良かったっていうゲームはないですね。
実際あれですもんね。かなり、今回の復帰後。
はいはいはい。
随分、ニジパパさんの因率が高くてですね。
うん、
びっくりしたぐらいです、本当に。
いや、僕もね、ハマるとガンガンやりますから。
で、チームドワラジ的にもですね。ニジパパさんが復帰した前後あたりからの増殖率がすごくてですね。
へぇ、
それはもうな、ニジパパさんのその、なんですか、その、引き寄せ力っていうかね、ポッドキャスト勢しかり、その他もですね、いや、ニジパパさんに関わらずなんですけど、とにかくチームメンバーが増えてるのも、なんか、あれを、あのタイミングだったんじゃないかなって気がして。多分、うちのね、サブパーソナリティ陣、四天王と言われますけど、みんなうんうん言うてますよ、多分今。
まあね、実際僕戻ったのは、まあ今、ドアラジに加入されてる方、新規で加入された方々がですね、ツイッター上で、まあ楽しそうな写真を上げてたんですよ、いっぱいね。集合写真を。
うん、
で、それとちょうどカムバックキャンペーンと。
はいはいはい。
うん、あれが重なったんですよね。
なんか、ね、やっぱりなんか、ね、その、鍵を開ける何かがあったんですね。
そうそう。だからね、スクエアエニックスさんね、そこら上手くて、僕、ドラクエ10を、まあ、ドラジ聞いて始めたいなと思ってた頃に、ちょうど Wii U の、 バージョン1、うん、無料配布があって。
それでしたっけか、
うん、そうそうそうそう。で、しばらく課金してて、まあ、ちょっと仕事関係で忙しくなったんで、半年ぐらい空けて、
うん、
どうしようかなって思ってた頃に、今回のカムバックキャンペーンがあって、
うん、
本当になんか、まんまと乗ってる感じですよ。
うん、
まあでも楽しくね、ドラゴンクエスト10は、やれてるんで、今後ともね、チームドアラジー、およびケンタロスさん、軍曹さんにはよろしくお願い、したいなと思っております。
こちらこそでございますよ、本当に。
そうですね。
はい。
ぜひ
ぜひ、
はい、はい。
ということで、ね、僕の流れがね、なかなかうまくできないんですけど、オープニングはこれぐらいで、
はい。
はい。終わっておいて、いこうかなと思います。
はい。
あれこれ、あれ今がオープニングですよね、
うん、そう、あんたが MC やん。
あれ、いつもドアラジ、ドアラジいつも最初喋って、その後オープニングって始まるけど、あれこれ次行ったら本編やな。まあ、いいかな。それでは参りましょう。オープニング、神田。はい、改めまして、こんばんは。ここからはね、フリートークで、行きたいと思いますけども、ちょっとね、
はい、
ごちゃごちゃして笑いが止まりませんけども。
新澤さん、飲んでます？
いや、飲んでないですよ。
あ、飲んでないですか？ああ、な
るほど。飲もうかなと思って、ちょっと用意はしてますけど。
ああ、なるほど。
僕、流れね、バッチリこう、ドアラジ聞いて、勉強してたはずなのに、実際すると、
飛ぶというね。
おかしいな、飛ぶっていうね。
そうですか。
あの、
ちゃんと、これは、流しますから。
はい。
はい。
多分、ここ、突っ込みを受けますな。いや、今からですよ。今からこう、開ける感じで。
ああ、飲むんですね。はい。
行きましょうか。
はい。
はい。それではね、早速本編ということで、まあ、
はい、
ドラクエ10の話をしてもいいかなと思ったんですが、
うん。
はい。ちょっとね、ドラクエ10は置いといて、はい、ドラゴンクエストっていう感じで、ちょっと話そうかなと思うんですよね。
はい。はい、
で、お二人には、あらかじめ、ちょっとこんな話しますよって言って振ってはあるんですけども、うん、はい、これね、よくいろんな番組でドラゴンクエストの話をするとあるんですけども、
うん、
まあ、ドラゴンクエスト今、1から、11まで、
はい、
出てますけども、やっぱり番付ですね。好きなドラゴンクエストの番付をちょっと教えていただこうかなと思うんですけども、
はい、
どうしましょうかね。11から、11番から全部言ってもらいましょうかね、ほら。
あの、11入れていいんすか、逆に。
僕はね、
ちょっと悩んだんですよ。
いや、僕ね、逆に11やってないんですよ。なので、いや、11入れてもらってもいいんですけど、理由はちょっと聞けないですね。
そうですよね、
うん。うん。大まかな感想ぐらいしかちょっと聞けないんで。あ、でも11入れていただいても全然いいですよ。
入れるんですね。
はい。
了解しました。
はい。
ちなみに私ね、あれですよ。
はい。
やってないシリーズもあるので。
うん。
私、今の手元のメモ帳なんですけど、ベスト7です。
あ、なるほど。
うんうん、うん。
はい。になりますので、ご了承。
わかりました。はい。
はい、
じゃあ、それでは早速、ケントロスさんから、ベスト7を、
はい。はい。下から、はい、いいですか、下から。
下から、はい、お願いします。
はい。7位。ドラゴンクエスト1。
はい。
はい。
うんうん。
先に言おうかな、じゃあ、あの、順番で。
そうですね。はい。
はい。第6位。ドラゴンクエスト7。
うんうん。
うん、で、第5位。ドラゴンクエスト11。
ほうほうほう。
うん。
うん。第4位。ドラゴンクエスト2。悪霊の感情。うん。第3位。ドラゴンクエスト4。
はい。
第2位が、ドラゴンクエスト3。
うんうん。
はい。
とすると、 第1位、
うん、
ドラゴンクエスト10です
ですね。なるほど。うんうん、どうしましょうかね。とりあえずほな、グンソーさんさっき聞いて、後でみんなで感想言いましょうかね。
うん、それがいい
です。はい。はい。じゃあ、グンソーさんお願いします。
はい。私はですね、ちょっと当番組第4回でもちょっとね、その話をさせていただきまして、うん、はい、で、今ちょっとそれのメモを今呼び起こしてまして、第11位、セブン。
はい。
第10位が、ナイン。
うんうん、
第9位が6。
はい。
第8位が2。
うんうん、
第7位が1。
うん、
第6位が4。
うんうん、
で、第5位に11。
はい。
第4位に8。
はい。
第3位に、5。
はい。
第2位が3。
はい。
で、1位が10でございました。
なるほど、
はい。はい。お待たせしました。はい。
それでは、僕ですね、次。
うん、
いいね、はい。いきますよ。僕、はい、11をやってないもんで、ベスト10ということで、うん、行かせてもらいたいと思います。
はい。
第10位、9。第9位、1。
うん。
第8位、2。
はい。
第7位、7。6位、8。5位が6。
はい。
4位が5。3位が、4。
うん。
2位が3で、1位が10です。
はい。うん。
はい。ということで、
ね、はい、今の感じでいくと、結構上位は変わらんのですよ、あんまりね。
そうですね。
うんうん、
ほぼ一緒ですね。
なぜこれが会員の方に来てるかっていう話の方が面白そうですね。
なるほどね。
うんうん、
はいはいはい。みんな共通して、後ろの方というと、セブンかな？
セブン。私が6位。
はい。
ですね。
軍曹さんはもう11位ですね。
はい。下ですね。
はい。はい、僕が、7位。なんで。
まあ、多分これ理由は共通じゃないですかね。
うん。うん。グソさん、理由は、あれですか、
長いという、はい。
うん。
一言でございますね。はい。
長いですね。
長すぎて覚えてないんですよね、あん
まり。そうそうそうそう。
短編では覚えてるんですよ、こう、石板とか。
そう。そうなんですよ。
キーファとか。
キーワードは分かるんですよね。
そうそうそうそうそう。
グラコスとか、そう覚えてるんですけど。
うん。
あとね、理由的にランキングが下なのは、なんですかね、2枚目のディスクの意味のなさ。
薄さ的なことでしょうかね。
そうそうそう。お前、どこまで1枚目やねんって話じゃん。じゃあ2枚目入ってまだあるんだろうねみたいな話だったんですよ。俺からしたら、
はいはいはいはい、
結構あっさり終わりましたからね。
うん。
まあだから今の 3DS 版にするとまた評価変わるかもしれないですね。
まあなるほどね。はいはいはいはい。
うん。
うん。のってその辺ゲームのバランスとかね。
はいはい、
そういうところも考えると、うんうん、また再評価してもいいかなっていうのがセブン
ですね、うん。
あともう一個ね、これね、誰、なんだっけかな、ドアラジでもね、言ったんだよな。あ、川又さんが言ってたんだっけかな。あのね、一つだけ、この主人公が、子供だっていうのが、
うん、ああ、なるほどね。
うんうんうん、
実は、そこもちょっとだけ、なんかこう、感情移入がしづらい部分なのかなっていう気がしないでもないんです、
うんうんうん
うん、実は。
ああ、なるほど。
この間、去年だったかな、ドラクエミュージアムって東京であって、はい、まあ、そういった時に、はいはい、歴代の主人公が、こう、わーっとこう並んでたんですけど、セブンの主人公だけ、なんかちょっと独特なんですよね、こう、一斉に見てみると。
うん、そうですね。
うん。だからその、ね、川本さんがおっしゃってたその意味もなんか わかるなっていう感じはしますね。
青年の方がなんか感情移入できるかな。まあ、ほら、セブンっていうのはもう、我々もいい年だったじゃないですか。
うんうんうん、
ね。我々がいわゆる少年の頃にドラゴンクエストっていうのに触れた頃が3とか4とかだったので、
うんうんうんうん、
あの時はもう言うならば青年っていう、もうなんかこう、あ、こういう風な勇者になりたいなっていうふうに思えたんですけど、
うんうんうん、
そこがもう完全に逆転してるっていうのもひょっとしたらあるのか
ね。ああ、ちょうどね、その境目ですもんね。自分が年上か年下かっていうね。
うん、
はいはいはい。
ね、そう思いますわ。
意外とね、セブンって、あんまりキャラクターに魅力を感じなかったんですよね。だから、大体ね、どのシリーズも、こう、味方キャラとか、覚えてるんですけど、セブンってほとんど覚えてないんですよね。
やっぱ、キーファーとマリベルなんだと思うんですけど、基本的には。
そうそうそう、はいはい。
マリベルのあの性格が、あんまり好きじゃないんだよな。
デレな感じないですもんね、あんまり。
ねえ。
デレな感じですね。
私お姉さんなのよ、みたいな感じでね、主人公とキーファーを引っ張ってくるでしょ、
うん、そうですね。
の感じはあるかなって感じしますね。
まあ、ちなみにそうかね。うん、はいはい。
ちなみに、まあ、セブンよりも下に私、実はワンをランキングさせてもらった
んですけど。ああ、はいはい。
これ、実はね、もっと上でもいいはずだった、私は。
うん、うん。
あくまで評価がファミコン版なんです。
ああ。
ああ。
それはね、でもやむを得ないと思うんですよ。だから、実は、スマートフォン版だったり、まあ、今回の、リメイクでも出てますよね。
はい、
PS4 とか、3DS も出てますけど、こうなった時に、ワンってもっと評価があるんですよ。
ああ、なるほど。
すごくバランスよく作られてる。まあ、これはね、実はファミコン版から変わらないバランスだったりもするんですよ。なんですけど、どうしても、まあ、グラフィックのね、当時、あれがむしろ良さだったとかもしれないんですけど、
古き良き時代の、
今評価するなら、ちょっとセブンより下になっちゃうかなって
感
じ。ただ、これなしにドラゴンクエストの歴史はないわけですから、偉大なるワンです。
まあね、偉大な。まあ僕もね、やっぱりワンってファミコンしかやってない上にクリアしてないんですよ。
うん。
ワンは、ワンとツー両方ともね、クリアしてなくて。
ほうほう。
はい。でまあ、ワンはもうやっぱりね、ファミコン版で喋る、話す北とかね、階段とかね。
うん。
あとね、僕何よりね、松明のシステム嫌いなんですよね。やっぱ3から僕初めてやったのが3なんで、
うん、
はい、
それに慣れてから1にじゃあちょっとやってみようかなって戻った時の
洞窟
真っ暗っていうね。そう、それでちょっと1はいまいちかな。まあストーリーってよりかはゲームシステムとしてですね。
うん。同じから思う。うん。虹パパさんに同意するな、
それ。そうそう。いいやつをしすぎて、逆にもう昔には戻れないみたいな。だから今、ケンタスさんが言ったみたいに、スマートフォン版とか、この前出たね、プレイステーション4とか、うん、3DS 版とかをすれば、また違うのかなと思ったりもしますね。
この間、3DS 版でちょっとやりましたけど、やっぱ、すごく良かったですよ。あれはぜひやってほしいですね。
ですね、
うん。
でもやっぱり松明システムはあるんですよね。
ああ、はい。
それ
は
そうですね。
ええ、
いや、まああれがね、洞窟の中のこう怖さをね、醸し出すっていうのはわかるんですけどね。
うん、
便利になりすぎたな。あとは低いといえば、まあ、ケンタロウさんちょっとやってないですけど、ナイン。
うん。
はい。
まあ、僕はもう、まあ、ナインの記憶自体がね、ありませんので、やったんですけどね。
ナインはね、私プレイしない。ちなみに息子がしたんです。ピッチカードさんが実はソフト頂戴しまして。は
い
は
い、
お
ー。
でね、時たまこう、空いたタイミングの時に、息子がね、友達とやってたんですね。
はい、はい。
で、小学校だったんですけど、 あの、我々が10でやってるオンラインを目の前でやってました。
おぉ。
うん。
うん。これをしたかったんだろうなって、うちの息子が言ってましたね。10ってこういう、10のイメージってこういうことなんだなって。
ああ、ね。
あと、あと私の評価じゃないんですけど、
はい。
通ってた、散髪屋さんの店長がドラクエ好きなんですよ。
うんうんうんうん。
そこの店長の酷評がすごいですね。
酷評。
ああ。初めてドラゴンクエスト売りましたって言いました。
ああ。
やったやつを全部取ってるんですけど、ナインは、心置きなく売ることができました。
ああ。
それぐらい、こう、なんかこう、横道にもそれず、一本クリアして終わりっていう風にやる、うん、やっちゃったって形なんですね。そうすると、ものすごくドラクエの中でもボリュームが少なくて、
うん。
うん。しかもやり込みたくもないなっていう風な、意欲が出なかったっていうことらしいんですよ。なんかやっぱ子供、さっきのセブンにも通じるかもしれないですけど、すごく子供っぽくてあまり好きじゃない
。ああ、なるほど。
うん。
いや、僕ね、ないんで、何が嫌だったかって、こう、ストーリーとかそういうののけて、
うん。
ないんってね、1ソフト、1キャラだったんですよ。
うん。
うん。
で、結構ね、やっぱ家族とかでこう、ね、冒険の書を分けてとかあるじゃないですか。
うん、そうですね、シリーズもね。
はい、うんうんうんうん。ボケの人一つってどういうことみたいな。まずそこでね、ちょっとした嫌悪感を覚えましたね。で、やっぱりね、その頃ってもう社会人になってたんで、すれ違いのね、あれを重視したシステムが、やっぱりね、いまいちそぐわなかったですね。なんだろうな、友達いないけどポケモンやってる的な。
うん、
育てても対戦できないみたいな感じのとこがありましたけどね。
なんかこれからやっぱりな、今までの唯一のこうリメイクされてない作品じゃないですか。
うんうんうん。
ドアラジでもよくピッチカズさんあたりがもう懇願してますけど、
うん、
どういうふうにこうリメイクをしてくるのか、スマートフォン版なり、3DS リメイクなり、スイッチリメイクなり。うんという時にどういう風な味付けしてくるのかちょっと楽しみですよね。
うんうんうん。
なんかしたいなっていう話はなんかね、会社でもなかったとかってね。うん。
なのでいずれどっかのタイミングでするんじゃないかなと思いますし。
うんうんうんうんうん。
このナインが出てくれることによって、なんか 3DS で全部できるゲームになるんじゃないか。
そうですね。
ドラクエシリーズはね。
はい。
なのでぜひ。ね、いやもうやっぱり味付けの仕方だと思いますので、ですね。
なるほどですね。はい、まあ後ろのあたりは大体このあたりですけど、うん、気になるといえばグーソーさんの6、
うん、はい、
が下から3番目ですね。
はい。
これプレイさんっていつ頃ですか？
ですね、リアル当時、発売当時、スーパーファミコンでやったんですけど、
はいはいはい。
途中でなぜかやめた覚えがあり、で、
うんうん、
今実は DS 版のやつ買って、
はいはいはいはい。
まあ、不定期ですけど、ちょっとやってるっていう感じではあるんですね、一応。で、まあ、当時、なんで途中でやめたか、多分、ストーリーに、がちょっと魅力をあんま感じなかったっていうのが正直あったような気がして。
うん、 うん、 うん、
うんうん。あとなんだ、移動、上の世界、下の世界。
ああ、そうですね、う
ん。あれが若干ちょっとややこしい。同じこう、うんうんうん、名前のね、村とかあるじゃないですか。それの、どっちがどっちやねんっていう、
うん、
のが確かあって、で挫折したなっていう覚えがあったような気がします。
なるほど。
はい。
はい。まあ、僕もね、もともとは6でもっと下だったんですよ。
うん。
で、なんで今真ん中ぐらいに上がったかっていうと、もうこれ、はい、ドアラジ番外編ですよ。 ドアラジ番外編を聞いて、聞きながら、僕もドラクエ、DS 版を始めて、
うん、
やってるとね、昔全然わけわからず進んでたのが、なんとなくストーリーが繋がってくるっていうね。
うん。
うん。
兄さん、効果ありますよ、これ、ほら。
身を結んでますね。
聞いてるよ、兄さん。
これ、あれでしょ、一番ピチカートミルクさんが喜んでるんちゃいます、うん、?6 が復権した感じがね。
うん。うん。6はプレイしてないんだよね、俺ね。
ああ、そうですね。
うん。
あとは、みんなプレイしててっていうと、4、3、10ですね。
ちょっと先に俺挟ましてもらっていい？
はいはいはい。
11が俺5位になんですよ。
ああ、細いですね。11。はい。
うん。
で、これはね、実は、まだ、新のエンディングまでクリア、新クリアまで行ってない形なの、まだ。
あ、
ああ。
で、ここまでの評価と言っておきます。
うん。
うん。
あくまで、ドラゴンクエストだねっていうイレブンの扱いなんです、まだ。ここを、どれぐらい私の気持ちを盛り立ててくれるのかが、実は楽しみです。ただ、天もそうですし、某仮ゲームの方も今忙しいので、正直、一段落して満足してる自分がいることに腹が立ってます、自分。ただ、そろそろ、アズランから、ヨッチ族がいなくなってしまいますので、できるだけ早めに、クリアしたいなとは思っております。
ああ、なるほどね。
あれ、いつまででしたっけ、ヨッチ族いるの？
11月の半ばぐらいまでなんです、
ね。もうちょっとですね。ああ、う
ん。なんですよ。
うん。
うん、ので、ちょっと早めに行こうかなと思います。
うん、なるほど。ゴンソさんは真ん中ぐらいですよね。
そうですね。ちょっと悩んだんですけど、まあ、真ん中、まあ5位なんですけども、
うんうんうん、
まあその上に、まあ、8、5、3、10って控えてるんですが、
はいはい。
その上にはちょっと、入り込むのは。
ああ、なるほど。
うん、っていう、うん、これじゃちょっと言うとあれなんで。
う
ん、
そうですね。僕やってないんで。うん、
はい。ちょっとネタバレ感の方、ちょっとね、はい、クリアしたら聞いていただければと思うんですけども。
はい。
はい。
じゃあ、あとは、まあ、共通してあるのはもう、3と10か。
うん。
うん。ね。
まあ、3はどうでした皆さん。
正直、10もそうだし、3もそうなんだけど、俺がその一番1位、2位とランキングしてるのは、
うん、
やり込んだ順番なんですよ。
ああ、
はい、はい、はい。
とにかく3は私、小学校6年生から中学1年生、2年生ぐらいかな。
うん、
まあ、1年生ぐらいかな。なんですけど、99までしたって確か3しかないんですよ、私。
おー。
あ、でも2は2で、まあ、レベルそんな低くないですからね。
うん。うん。
なんで、そんなんですけど、3はやっぱり、とにかくやったっすね。ひたすらリムルダールでしたけどね。
なるほど。まあ、僕はもう初めてしたんが3だったんで、
うん、
まあそれの思い出補正もあるとは思うんですけど、うん、なんですかね、結構こうキャラ的には、こうキャラ付けとかないじゃないですか。
ないですね。
うん。
その割にはやっぱり感情移入がやっぱりできたんですよね。
うん、
その当時幼かったからなのか、そこはちょっとよくわからないんですけど、
うん
うん、やっぱり一番感情移入できたっていうのは3なのかなっていう感じはしますね。
スト
ーリーとかね、まあ、あれ世界地図を模した、ね、世界になっていたり、うん、もちろん、まあ、その後1と2につながる話としてのね、3のポジションっていうのがあるので、
うんうんうん、
あれをあんなストーリーの見せ方がゲームであるんだっ って思わせてくれたのがやっぱ3だったんですよね。
うん。
ま
あもちろんそれは堀裕二マジックがそこにグイッと働いてるからだと思うんですけど。とにかくやったんですね、私はね。3は。
ちょっとお二人に聞きたいんですけど、
はい。
その当時、まあ、ファミコン版でね、やられたということなんですけど、データの飛びとか、大丈夫だったんですか？
一度も飛んだことないですね。
僕も一回も飛んだことないですね。
俺、昔やった時あったんですけど、よく飛びまして、
うん、
それで、ちょっと挫折をして、スーパーファミコン版で、ちょっと最後までやって、あ、よかったな、って思った口だったんですけど、だからよくファミコン版は飛んだイメージがあったんですよね。
バッテリーバックアップ式のカートリッジはね、ドラクエに限らずかなり気に配りましたよ。ピッチカートさんじゃなかった。確かね、きちっとあのね、あの、箱に戻してた気がしますね。で、あのね、めんどくさいじゃないですか。で、どんどん箱も、あの、汚くなってくるじゃないですか。
うん。
でね、あの、これ、あの、ドアラジオも喋ったことないな。あのね、友達がやってたんですけど、当時のナムコのカートリッジって覚えててます？
ナムコのカート
リッジ？ナムコ。
うん、ナムコ。ナムコのカートリッジ買うと、プラスチックのケース。
ファミスタとかね。
そうそうそう。
はいはいはいはい。でかかったですね。
そうそう。で、友達から、その箱いらねえってやつがいまして。
はい。
で、それをもらって、で、純正のドラクエ3とかドラクエ2のパッケージを、厚紙を切り抜いて、そのナムコのカートリッジに入れて、カートリッジケースに入れて、そこにドラクエを保存するようにしてた。
すごい厳重に。
そうそう。で、ナムコの、確かナムコのやつと、その、なんか、はめるところが変わるんで、少しなんか削ってたような気がしますよね。
お
爪みたいなところを。
なるほど。
うん、そんなしてね、ドラクエのカートリッジはそれで1、2、2、3、4と揃えてたかなって感じで覚えてますね。
今ちょっとネットで見てますけど、ね、あ、こういうやつなんですね。
ああ、そうそうそう。
はいはいはい。
僕はそんなに説明書ソフトをバンバン買ってもらえなかったんで、もうあれですよ、差しっぱなしでしたね。まあ本体は片付けるんですよ。片付けるんですけど、その時も差したまま。
むしろ怖いやな。
いや、逆にでも、接点が痛まなかったんだな。っていう可能性も。一回だけね、危機があったのは、プレイ中に、親がね、AC アダプターのケーブルを引っ掛けるっていうね。
ありますよ。うちもばあちゃんがつまずいたとかね。
その一回だけですね、危なかったわ。でも、行けましたよ。なんとか。あれは怖かったな。まあ、でも、やっぱりね、昔の、ロールプレイングゲームは、どうしてもね、
その
データが消えるっていう恐怖と戦うっていうの
が
ね、ありましたからね。
ですね。
なるほど。まあでも、皆さん、天はやっぱり1位っていうことで。
天は、やっぱり、なんたって、みんなとやってるっていう思い出の方が一番でかいです。
ね、あとは、まあ、まだ終わってませんもんね。
そうそうそう。そう、で、やっぱり、ボリュームの部分と、もちろんオンラインゲームだからっていうのもありますし、なんですけど、ドアラジオもはっきりと言ってますけど、これをその、やってない人はもう、もったいない。もったいないし、これをそのナンバーから外すだみたいなこと言うやつ許さない俺は。こうやってランキングした時、ランキングを取った時に、11作品で何位だっていう時に点を外す人は許せない俺は。ですよ。
ねえ、まあなんですかね、オンラインっていうところで僕も やってなかったですけど、まあ、本当に、そこだけで、とりあえず躊躇してる人は、うん、1ヶ月、2ヶ月でもいいんで、
そうですよ。
1000円、2000円でもいいんで、やってみたらね。
そうそうそうそう。うん、ドラクエに金を払うと思えば、別に高くもないと思いますし。
そうそうそうそう。う
ん、ぶっちゃけ、本当に、お話だけ楽しんで終わってもいいんですよ。
う
ん、
そうそうそうそう。
うん。なので、うんうん、まあ、クリアする頃にはね、このゲームの魅力にさらに気づくとは思うんですよ。
そうですね。
結構無料体験できる範囲って今広くなったんですよね。なんかバージョン1直前、終わる直前までなんか。
そうですね。
でね、
う
ん
う
ん
う
ん、なんか、できる
時だね。そこまでやったら結構もう楽しみに気づいてるんじゃないかな。
そうですよね。
うん、ね、うん。この3人がおすすめするベスト1の点をね、うん、ぜひこれを、ニジパパラジオを聞いて、ドハラジオを聞いてない層の人にやってほしいですね。
ですね。
ぜひ。ぜひ。はい。はい、ということで、これが、シリーズ番付で、ね、
はい、
まずやってきました。はい、じゃあ続いて、ドラゴンクエストシリーズで、好きな武器防具をね、
うん、
ぜひ聞いていきたいなと思います。はい、それじゃあ、これもまあ、一気に言って、喋りましょうか。
うん。
あ、じゃあ、まず、ケントロスさん、お願いします。
私からですか？
はい。
私ね、まず、大雑把に言うなんですけど。
はいはいはい。
メジャー武器が好きじゃないです。
なるほど。
ので、まあ、とりあえず10をベースに話をしますと、
はい、
例えばよく強いと言われる武器を装備したことが ないと言ってもいいんですね。例えば爪、
うん、
当時最強を誇ったタイガークローなんですけど、爪を装備したことないのであまり爪が好きじゃない、うんで、最近だと両手剣、復権したと言われる両手剣も装備したことがない。うん、あとはね、まあ、杖とかスティックはまあ勝手にやってくちょうだいっていう話なんだけど、じゃあ何がマイナー武器が好きなんですよ私は。で、まあ、ドラクエ10で言うとムチ。弓弓って言いながらも弓はね、私よりもあの息子キャラのユキプクの方がメインではあるんですけど、でも弓はねかなり面白いですよあれ。
そうですよね。
で何より今この質問がにじぱぱさんが来た時にこれだって思ってるのはもうこれ以外ないです。探検です。ナイフ。全般が好きです、まずは。でね、そうね、中でも、変わった名前の武器が好きなんですよ。
変わった名前の武
器。なのでね、ちょっと待ってくださいね。いろいろあるじゃないですか。その名前もね、まずねびっくりしたのが、ね、ドラクエ10はねキラーピアス探検だったって、まあ、違うだろうって最初思ってたんですけど、ただドラクエ10ではね2回攻撃できる武器としてはもうキラーピアスは結構私最初から扱ってたんですよ。ねえ、お気に入りでかなり長いこと現役で使ってました。
で、
なんたって実は最近好きなのが、テンガのジャンビーヤ。
なんて、テンガの？
テンカワって書いてね。
はいはいはいはい。
のジャンビーヤ。名前の響きがね、名前の響きが好きなんですよ。ジャンビー。
レベル90で。
90武器ですね。
はい、お
お。光属性の剣で結構使いやすいですよ、これ。
魅力的なやつですよね。
うん。その後、トールナイフが登場してはいるんですけど、
うん。
未だに現役で使えるナイフだと思いますね、私は。
そう思います。
で、やっぱ使ってて楽しいのは、当然私メインとしては旅芸人もあるんですけど、
うん、
あの両手に一個ずつ持った踊り子、
はい、
これの火力がでかいのが魅力です。ので私は探検です。一つだけ難点を言いますと、
うん、
これ天の話なんですよ。イレブン、イレブンでやっぱりナイフ好きだなと思ってカミューに装備させてたんですね、
はい、
準主役という誰が準主役だってみんな言うかもしれないですけど
、
うん、あのまあ、男前キャラでもねあれなんですけど、そのカミューに装備させてるんですけど、
うん、
弱えのなんのってさ戦力になりゃしねえんすよ。
うん、
このドラクエ10と11のちょっと違いの部分もやっぱ出てくるは出てくるんですけど、何もこんなに弱くなくたっていいんじゃないかっていう感じでね。
なるほど。
随分語ってしまいましたね。
いい。
はい。
はい。防具とかはどうですか？
防具はね、これ、ここは逆に短く言いますよ。
はい。
シリーズ結構出てきてる装備なんですけど、
はい。
三河足の服が好きです。
わー、なるほど。
単純に、まず五感、三河足の服。
うん。
あ
とね、これを切ると、随分その三河足率が上がるんだっていうのが、やっぱりいろいろ、シリーズでも変わってはいるんですけど、パッと分かる装備だっていうのが私好きなんです
。おお、
うん、ちなみに辞典で魔法シリーズかな、魔法の鎧とか。
ああ、なるほど。
これももうシリーズ防具ではあるんですけど、特にこれドラクエ1とか2とかね、に出てきてて、特に1とかはほら、ロトの装備を手に入れるまで最強じゃないですか、魔法。のでね、そのイメージもあって、魔法シリーズと三河氏のシリーズ、三河氏の服っていうのはやっぱ好きな感じかな。
おお、なるほど。
かなり弱い方からね、防具の方がね。はい
はい、はい。じゃあ、グーソーさん、続いてお願いします。
はい。私も結構いろいろ悩んだというか。
あ、これ悩んでるって言ってました
ね。10だけの話でいいのか、シリーズとしての話でいいのか、ちょっと、そこからも悩んだんですけども。まあ、ちょっと10でって言えば、
はい。
まあ、両手剣ですかね、種類で言うと。で、まあ、ちょっとね、ある時を境に、まあ、両手剣が強くなったっていうことから、ちょっと使い始めたんですけど、使ってみたら、やっぱり、この強さに感動したということと、あとちょっと技のモーションで、かっこいいなっていうのがあって、
うん。
プラズマブレードっていう技が、あるんですね。
うん、
その、モーションちょっとご存知ですかね、こう。剣を横にして、手を添えてビッとこう伸ばすモーション、
はい、
これはちょっとね、宇宙刑事ギャバンのですねレーザーブレードのちょっとモーションにすごく似てると
思った今、
これビビビッときましてね、そっからの全身全霊切り、もうまさにギャバンダイナミックですよ、これはもういいなっていう。
単純に思い出だけじゃないですか。
そう。モーションありきでっていうね。っていう、もういいなって、まあ武器の中ではそうです。まあその前はね、ちょっと片手剣とかも使ってましたけど。あとまあよく使うっていう意味ではまあ主力が僧侶なので、まあスティックだとか。 まあ、あとは魔法使いにもスキルはよく振ってやってるので、両手杖とかも、かっこいいかなと思って。うん。
両手杖はね、なんか変わった形の武器とかも多いじゃないですか。
そうですね。
毎度毎度、いろんな形が上にくっついてるやつ見てね、なんだこれはって思ってますけどね。
なんかありましたよね。なんか人形みたいなのが、なんか。
不死者かな、あれは。
そうですね、はい。あれはなんだって思った時はちょっとありましたけどね。とか。まあ、あとちょっとドラクエ10で、格好だけで言えば、結構課金アイテム？
うん。
結構魅力的なのが、なくないですか？まあ、今日からもね、ちょっと新しい武器がね、こう、ディバイン武器セットとか、ちょっと今日から販売ということで、それを見てみると、まあ、この間のウォーでもちょっとお話しましたが、槍とかも結構、なんだ、かっこよくて、大の大冒険で来るヒュンケルの鎧の、まあ、そのね、みたいな、感じがするよなっていうようなのとかもありましたし、
お金出してちょうだいよっていうのをやっぱ作ってほしいですよね。どうせ
や
る
ね。そうですよね。
そうか、これだったら買いますわーってね。もうね、ドラゴンクエスト10ってのは、まあ、虹パパラジオを聞いてドラクエ10を始めてみようかなって方もいらっしゃるとかもしてないので、あるんですけど、ドラクエ10っていうのはその課金っていうものに関しては、そのショップでアイテムを買うんですけど、効果として強いかって強くは一切ないんですね。
もう、はい、そうですね。
見た目だけなので、本当に月額課金以外は必要ないんですよ。ですが、やっぱり、これ持ってたもんかっこいいんじゃねっていう、それだけなんですよね。服にしても、ドルボードにしても、それがあるので、やっぱりね、こういうのは、もっともっと出してほしいですね。
選択肢はね、多い方がいいですからね。
お前のと違うんだぜっていうやつだね。
まあ、結構ね、個性をね、出せるのはありますし、だいたい毎月ね、なんだかしら出てますから。
ですね。
まあ、家にしろ、何にしろ。っていう感じですかね。
じゃあ、防具はどうですか？
防具もですね、そうですね。まあ、それも、ちょっとまあ、課金でいいのあるなってちょっと思ったりもするんですけど、なんだっけ、甲冑のやつとか、いいなと思いますし、あと、シリーズで言えば、はぐれメタルシリーズ、メタルキングシリーズ。
ああ、いいですね。
あれもちょっとかっこいいなと思いますかね。
ちなみに、その、はぐれメタルシリーズとかで出たのって3、4ですか
?4 からちゃいましたね。
ね。で、まだほら、いわゆるグラフィックっていうものがないじゃないですか。で、名前だけ出るじゃないですか。どないやねんって思ってたでしょ、みんな。で、あれが、いわゆるスクエアエニックス、まあ、当時エニックスですよね、まだね。
はい、
が、公式で出してたガイドブックから、ね、攻略本が。あれに、その、公式で出した、そのデザインが載ってるんじゃないですか。あれ見てはぐれメタル装備ってかっけんだって思うんですよね。どの辺がはぐれ、確かにはぐれメタルっぽいんですけど、その響きだけ聞くと、スライムの格好してるのかなと思うじゃないですか。
なんかね、ふざけたようなね。
そう、ね、それそうでもなかったね。あれがちょっと驚きだったなっていう感じです。ありましたよ、それは。
結構そういう、なんか高級感もちょっとね、どっかあるじゃないですか。そういう公式のやつ見てみると。
そうね。虹パパさんどうなんですかね。
あ、行きましょうか。僕ね、あの、天については、まだちょっと浅いので、
うん、
あの、あんまり、で、あの、欲しい武器も買えないですね、まだね。そんなに。
わ、う
ん、
かります。
はい。ということで、ちょっと天は僕は、除外してですね、
うん、
シリーズっていうか3ですね。基本。
うん、
はい。雷神の剣、雷神の剣かな。
うん、うん。
はい。で、これ、さっき、ケンタロウさんが言った、公式のガイドブック。
うん。
僕あれ買ってまして、当時。
うん。うん、
まあ、雷神の剣がね、欲しくて欲しくて。
うん。
たまらんかったですけど、これね、ドロップなんですよね。
ああ、そうだっけか。
そうなんですよ。ドロップじゃないと取れないんですよ。
で、
しかも、道具として使うと、ベヒラゴンなんですよね。うん
あ
うん、
でもこれがね取りたかったけど最後まで取れずに終わりましたね。
ああそうだったんですか。
うん、
うん、
でこれはまあ憧れも、あっての雷神の剣っていう感じですかね。でこれってあのお二人ビジュアルって思いつきます？
いや覚えてないな。
ごめんなさい、今ちょっと分かんなかったんで今調べました。
あ、
ちょっと変わってますよね。
うん、ちょっと変わってるんですよ。普通剣って先尖ってるじゃないですか。
うん、
先ねちょっと平べったいんですよね。
うん、
でこう 両角が尖ってるような感じかな。
うんうん、
猫の耳みたいな
、うん、
イメージは、うん、形も変わってて、でまあ効果もベギラゴンやし、うん、これはね、で、当時のドラクエ3の時代のベギラゴンってめっちゃ強かったですよね。
そうですよね。
うん。そうですね。
はい。で、これが、まあね、道具で使って、なんぼでも打てるってなると、もうめっちゃ欲しかったんですけど、今ね、調べたら、ボストロールか大魔神かトロールキングが落とすらしいですよね。なので、なかなかね、集めれなかったっていうのが、
なるほど、
ね、ありますね。はい。で、防具がですね、
うん、
刃の鎧。
あ、来るかなと思ってました。
ね、3でね、やっぱ刃の鎧の絵がかっこよかったんですよね。
そうそうそう。うん、
かっこいいですね。
うん、お前これでもさ、仲間近づけねえよなって思ってました。
あのね、天にもありますよね、刃の鎧。
ありますよ。刃
の
鎧。
多分ね、天のデザインとちょっと違うんですよね。
そう。
3の当時で。当時でね、うん、もっとね、本当にトゲだった記憶があるんです
よ。チクチクしてるんですよね。
そうそうそう、チクチクしてたイメージがあるんですよ。うん、
友達ができないタイプの
感じ、ね。そうそうそうそう。
ね、
うん。でもね、それがね、やっぱかっこよかった。これもやっぱり本で見た絵で、
うん、
かっこよかったですね。主人公が着てる絵が載ってたんですよね。
うん。
うん、
まあ、あとはね、時点で、やっぱりこれも絵で載ってた水の羽衣ね。
ああ、いいね。
これはね、ドラクエ3の賢者がね、着てる絵が載ってたんですよね。
うん。
うん。なかなか可愛らしくてよかったですね。うん、
今、にじばさん、もう、プレイし始めた頃のドラゴンクエスト10っていうのは、
うんうん。
もう、ドレスアップが結構バリエーションできたはずなんですよ。
はい、はい。
まあ、軍曹さんとか私らが始めた頃っていうのは、このドレスアップの機能がそもそも実装されてなかったりとか。
ああ、うん、なるほど。
うん、
で、あと、その、ドレスアップも、その、付け替えがあまりこう不自由だったり、その職でないとダメとかっていうことがあったりとか、もしくは、今だとその、なんですか、その、マイドレアが登録できるじゃないですか。例えばドアラジスクみたいな感じで。
マイコーデ。
あれもできなかったんですよ。うん、で、結構人が多いような、例えばメギストリスみたいな街に行くとですね。
うん。
まあね、水の羽衣か。
技術か。
技術か。ね、無法者か。
っていう、あ、
これぐらいがね、あの水の羽衣がね嫌になるほどいるんですよ、
うん、
長いこと覇権を誇っていた魔法使い装備僧侶装備だったのね。あ、うん、そあれはできないのか、賢者はできないのか、
できなかったですね、
ね、
うん、
のでかなり長いこと派生を誇っていた水の羽衣です。
ああ、なるほど。 僕だって、あの、水の羽衣着てたら、うん、うわ、懐かしいって言われましたもんね。
でも、いや、やっぱり、なんですか、あの、メラ系とかのね、あれを和らげるのは、すごい効果でしたから。
効果は絶大でしたね。
あまりにも良すぎて、あまりにも強すぎて、あの、弱体化させられた防具ですからね、あれね。数少ない。
ほう。じゃあ僕は弱体化した後の水の羽衣しかなるほど。
まあ、でも様々ですね、これはね、でもね。
結構ありますね。シリーズがほんで、やっぱり多いんでね。
装備にもやっぱり歴史はね、ありますからね。
こうやってなんかお題出されるまで考えたこともなかったかもしれない。
俺そうでしたね。
ね。はい。
じゃあ、またこれも考えたことないかもしれないですけど、今度はね、ドラゴンクエスト内の好きな魔法。
うん。
はい。
で、もしく、それと日常で使いたい魔法。
ああ、合わせて、ね。
合わせて、いきましょうか。
はい。
はい。じゃあもうこれ僕先いきますね。
はいはい。
はい。
はい。僕はね、好きな魔法は、イオナズンです。
うん。
で、使いたい魔法はルーラですね。
うん。
うん。はい。じゃあ、続いて、ケンタロスさんお願いします。
私。
はい。
私ね、好きな呪文には、
はい。
ギラ系の魔法です。ギラ系呪文。
おー。
うん。
うん、なるほど。
うん。で、使いたい呪文は、ニジパパさんと一緒。ルーラスだ。
ああ、なるほど。
ああ。もう一択ですね、これはね。
はい。じゃあ、軍曹さん、お願いします。
はい。私、好きな呪文は、メラ系、ね。
おお、みんな攻撃呪文だ。は
い、攻撃呪文ですね。
はいはい。
で、使いたい呪文は、まあ私も、ルーラですね。あの、内緒っていう前提で。
内緒
ってて。大ピラにするともう、いいタクシーにされますからね。
ああ、なるほどね。
うん。秘密っていう前提で。はい。
なるほどね。
なるほど、なるほど。じゃあ早速、まあ、いろいろ語りたいと思うんですけど、まあ攻撃系ですね、ほんまにみんなね。
うん。
うんうんうん。まあでも、まあ綺麗に、ギラ系、メラ系、妖系っていう感じで、
うん。
わかりましたね。
うん。
うん。まあ、僕はもうイオ
はあれですよ。虹パパさんのイオナズンは、
うんうん、
わかりますよ。
うん。
うん。
やっぱりイオって全体攻撃じゃないですか。
うん。
うん。
プラスの、やっぱり、イオナズンって、まあ、天はちょっとどうなんかあれですけど、普通シリーズの中でイオナズンって最大火力なんですよね。魔法の中で。
うん。
まあ、マダンテとかそういうのをのけたらですけど。
うん。
で、まあ、そういう感じで、やっぱ、イオナズンかな。
うん。
うん、
あの、イオナズンっていうのは、3、ん ?2 か。
どうですかね、僕、3からしか知らないんで、3は。
3ですよね。3ですよね。うん、3で、登場してるんですけど、あの時逆にこう、怪呪文がないじゃないですか。いきなりイオナズンでしょ。
ああ。
そうでしたっけ？イオラ、イオナズンってあったような気がしますけど。
あ、じゃあ、だとしたら2が最初です。
2ですかね。はいはい。
うん。2でイオナズンが先に出て、その後にイオラとイオが追加されたかもしれないんですけど、あのね、まずね、響きがかっこいいですよね。
うん。
イオナズンですからね。5文字っていうのもかっこいいしね。
うんうんうん。
うん。
で、なんか、その後の、その、なんか、響きで強そうっていうのの、なんか、イメージつけたのが、俺、イオナズンな気がしますもんね。
うんうんうん、
イオナズン、メラゾーマあたりが、こう、やっぱり、時代かなっていう感じが。
あの、ドラクエ5で、初めてこう、呪文に、エフェクトっていうんですか
ね、
まあ、つきましたけど、その時のイオナズンがかっこよかった、覚えがありますね、こう。
お
ー。うん。あのね、最初、イオから始まって、イオラ、イオナズンって、 どんどんこうね、うん、モーションが派手になっていって、
うんうんうん、
イオナズになった時のこのモーションの派手さに感動したっていう、うん、覚えありますね。そういう意味でも魅力的だなと私も思いますよ。
うんうんうん、メラ系といえば、メラ、メラミ、
メラゾーン。
メラゾーンは、今はメラガイア。
メラガイア。
メラガイア。
はい。メラガイアの、まあ、モーションも好きなんですけども、
うんうん。
うん、あの、条件整った時の9999っていうダメージの快感。
お
たまらんなっていう。
うん。
うん。
天で初めてガイアが、実装された時に、
はい、
モーションが変わったじゃないですか。完全に。はい、
うん。
唱えて、手のひらから出す、指先から出すみたいなのじゃなくて、飛び上がって空中から打つっていうモーションが入った時に、いや、かっこいいなと思ったんですもんね。
そうですね。結構派手にというかね、こう、
そうそう、
全力でっていうような感じがしますよね。まあ、それまでのね、あの、メラゾーマとかもね、あの、歴代のあれで好きでしたけどもね。
うん。
うん。
いいですね。単体最強ですもんね。
そうですね。
単体攻撃は。うんうんうん。
うん、で、なんか、裏話的なやつで、確かその、メラゾーマっていうのは、なんか、なんだっけ、ゾーマ、対ゾー、ドラクエ3のゾーマ用に開発された、まあ、呪文だっていうような、なんか、なってて、あるとかない、ね、話をちょっと、うん。あるのにもちょっとなんか、おーって惹かれて、
いいなって思う。
うん。
私がね、ギラーって言ったのは、不遇がゆえですよ。
ですよね。
1からずっと出てるし、
うん、
1の時点ですでにもう、いわゆる強化呪文型のベギラマが実装されてるにもかかわらず、
うん
うん
うん、
シリーズ途中でリストラされたっていうこの不遇がね、
うんうんうんうん。
で、10も実装されたんですけど、うん、踊り子の、スキルラインによっては、
うん、
ね、ギラ、ベギラマ、ベギラゴンで、うん、ギラグレードまで、実装はされてるんですけど、
うん、
ね、もっと強い呪文あるんで、あまり使われないっていうね、
不
遇さ。でもね、何が、このじゃあシリーズの中で何が好きかって、この、さっきのイオナズンと一緒なんですけど、ベギラマっていうこの響きなんですよ。
濁音感ですか？
そう。濁音感と、ほら、いわゆる、お約束で、ベがつくと強いよね。
うんうんうん
うん。うん、ベホイミもそうなんですけど、ベギラ、ギラの後ろに、マーつく
ん
ですよ。うん。めっちゃかっこいいでしょ？うん、このね、五感だけで強そうだって思わせてくれた、さっきのイオナズンのその、強そうな呪文のイメージっていうのが、うんうんうん、やっぱりベギラマも同じルールが俺当てはまると思
って、うんうん、
そのベギラマを超えるべくしてベギラゴンが生まれてる、
うんうんうんうん、
なのでね、もっと光が当たらないといけないと思います。
いや、僕ベギラマとか3で一番使いましたけどね。
うん、
暴れざるにめっちゃ打ちましたもん、
ね、暴れざるってそうそう、そうあの頃のレベル上げのタイミングだと多分ベギラマいっぱい使う。
そうなんですよね、うん、ロマリアあたりでね、
ロマリアあた
りめっちゃ使いましたよ。
だって攻撃呪文としては一番歴史のあるというか古い呪文ですよね。
なんで
その一番最初に覚える呪文、攻撃呪文
なんで消えたかっていう、
ね、なんですかね。貴族性そんなにいらんみたいなイメージなんですかね。
あ、まあほら同じようにね、こう不遇呪文としては、
うん、
ヒャダインっていうのがありますからね。
ああ、ヒャダインね。
ああ、ドラケー3。うん、
もうヒャダイン覚える頃にはもう他の呪文の強いのも覚えてるし、
うん
うん、でそうまもなくしてマヒャドを覚えるので、マヒャドで全部カバーできるので、うん、で、作詞作曲等々されるハッダインさんは、それが理由で名前つけたんです。
ああ、そうなんですね。
そうですね。
まあ、ヒャドだけ多かったですからね、以降。ヒャド、ヒャダイン、うん、ヒャダルコ、マヒャドでね。うん。
大体、
大体3つだった
んですね。グループ魔法だっつってのに、なんで全体魔法突入入れてるんですか？全体になると弱体化するっていうね。
そう、そんなに強くないっていうね。
そうそうそう。
まあ、これで天に出てきたら面白いですけどね。
いやー、
逆に。
あ、
なるほど
ね。
まあ逆にあの、何ですか、フィールド全体みたいなね。バトルフィールド全体ダメージ与えるぐらいの感じだったらいいですけどね。
いや、ちなみにさ、結構ドワラジの初期のようにも言ったかもしれないですけど、
うん、
ドラクエ10ってどうしてもフリーランニングのバトルシステムじゃないですか。そのせいもあるんですけど、結構最初にね、その異様系を覚えた時に使えるのは分かってるんですよ、うん、この呪文は。でも、本来光栄である魔法使いが、
うん、
相手のど真ん中に
行
っていう行為が、おー、びっくりしたんですけどね。
うん、
それはね、全体呪文だからそうせざるを得ない
んです。位置指定みたいなのがあればね、いいんですけど、あの感じだと、メガンテなイメージですけどね。
そのか、ただですね、今だとね、結構、体勢を揃えるとか、いろんな方法もあるんですけど、当時ね、うん、一撃死するの結構あったと思うんですけど、うん、それをいきなりど真ん中に行ってぶっ破してくるっていうのは結構なかなか勇気のいる。
ですよね。
まあ、ある意味特攻ですからね。そうですよ、なんじゃね。
ですね。まあまあ、ね、今はこれでいいと思うんですけど、
うんうんうん、
あの時にねじ曲げてしまうと絶対おかしくなりましたからね、多分ね。
うん、ね、ですね。で、使いたい魔法はもうみんなルーラー。
うん。
ね。
うん。
うんうんうん。これいろいろ使い方があると思うんですけど、僕はね、やっぱり旅行とかに行きたいなと思うんですよ。
うん。
うん。
うん、一緒の、一回行った場所でまた行きたいなと思うとこに簡単に行けるってことで、
うん
うん、そういうとこでルーラー使いたいなと思うんですけど、
うん、
まあ、やっぱ仕事柄とかもあるじゃないですか。お二人どんな感じでルーラー使いたいのかなと思って。
ああ、
武蔵さん、さっきなんか内緒でみたいなこと言ってましたよね。
ああ、そうそうですね。あの、人あんまね、こう利用されたくないので、あのそうですね。あの、こそこそとやるっていうような感じですかね。でもまあ、私も旅行とか好きなので、
うんうんうん。
うん、あの、別にこう、東京だけとか、うん、一箇所だけでもいいので
、
うん、使えたらいいなっていう思いはありますかね。
ケンタクさん、どうですか？
いや、やっぱね、あの、理由的には同じですよ。あの、遠距離に移動できるっていうのが一つ理由もありますけど、うんうん、ルーラーの魅力っていうか、なんですかね、ルーラーのポイントなんですけど、
うんうん、
まあ、ドラクエ10でも、まあ、結構頭の方から実装されてると思うんですけど、あの、うんうん、洞窟の中とかで唱えられないじゃないですか。
うんうんうんうん、
もしくは唱えても頭ぶつけるじゃないですか。
はいはいはい。
ということはですよ、これ瞬間移動系魔法ではないんですよね。
うんうんうんうん。
ぶっ飛んでくるんですよ。
ですね。うん、そうやね、うん。そうやね。
うん。この物理移動的なものだっていうのが結構面白いかなと思ってるんですよね。
うん。
うん。いわゆるテレポートではないんですよね。
うんうんうん。
うん。人間が飛んでくるんですよ。
うん、
まあ、そのルーラーじゃなくて、バシルーラーがまさにそうですね。バシルーラーって人に飛ばしてもらうんです。
ですね。
ので、このね、工程が面白いんじゃないかなと思ってるんですけどね。飛んでる途中がね。
なるほど。うんうん、昔、4コマ劇場でなんかありましたわ。こう、ルーラーで飛んでるところで、こう、空で馬車とか全部揃って飛んでるんですよね。で下の景色見てるみたいな漫画があったな、4コマ劇場で。 まあ、でもあのルーラーの頭当たるのはあれ現実だったらかなりやばいですね、あのスピード。
ガンガンっつって落ちてきますからね。
ベタって落ちますから、
攻撃呪文ですよ、自滅。
ああ確かにね。ダメージ的にはだいぶ大きいですよね。
ぶつけたってコマの出ますけど、あのそういうレベルではないですよね。
それでは済まないですね。
まあ、あれでしょうね。
ウィザードリーだったら、それで全滅してますよ、ね。
あ、そう、
厳しい。
いやー、でも、3、まあ、今までの普通のやつだったら、まあ、失敗しても、ああ、やば、みたいな感じですけど、10になると、見られてるんで、余計恥ずかしいですよね。たまにこう自分の前で落ちてくる人とかもいるじゃないですか。
いるいる。
まあ、結構こう空が見えてるようなとこが落ちてくるんですよね。ベリナードとか。
ああ、ありますね。そういう意味ではね、やっぱりドルワームのね、上とかもすり抜けて飛べますけど、ドルワーム、ドワーフの力っていうのは偉大だと。ね。過去の遺産をこう研究して、こういう技術が成り立っているので、時折こう、バージョンアップによって、すり抜けることができるようになるでしょ。あれは全て、ウルベアの力なのでね。
やっぱ伊達に緑じゃないっていうことですね。
そう、ドワーフに足を向けて寝ないようにということ
です。はい、ですね。
職人ギルドのところもそうっすよね、確か。天井あっても、ルーラ使える。あれ、びっくりしましたけどね。そこいいんだって思って。
なるほど。ということで、とりあえず僕がお送りしてた、まあ、ネタっていうのはこれぐらいですね。
はい。面白かったですね、これ。
いや、結構ね、改めて話すと、結構、詰めてこれですからね。多分、もっと自由に喋れば、もっと時間伸びると思うんですけど。はい。で、まあ、最後に、お二人、ね、やっぱり、ポッドキャスト、しかも、ドラゴンクエスト10のポッドキャストをされてて、
はい。
まあ、今後、まあ、番組でこんな風にしたいとか、そういうのあるのかなと、一リスナーとしてね、ちょっとお聞きしたいんですけど、
軍曹さん、もうだいぶ、もう、短くはないじゃないですか。
そうですね、もう。
虹パパラジオさんで言うのもあれなんですけど、50回の時に私出させてもらって、
はい。
ね、よくよく、最初から、お世話させてもらったというとおかがましいですけど。
いえいえいえ。
よくこう、続けていただいたなと思って私は感謝ですよ。むし
ろ。ありがとうございます。もう、気がつけば今、74回とかっていう、感じで。まあ、多分、年明けちょっとしてから100回行くのかなっていうような、感じなんですけど、まあ、マイペースで、まあ、緩いルールを設けながらも、マイペースでやらせていただいてたのが、まあ、続けていけた秘訣なのかなと。いう部分は、ありますかね。まあ、ちょっとたまに脱線する回もありますけども、もう別番組を立ち上げた方がいいんじゃないかっていうぐらいのね、展開で、ちょっとその、マジで考えてるんですけど。
まあ、はい、リスナーからすると、たまに聞く雑談会みたいな脱線会も面白いんですけどね。
ちょっと脱線系のネタもいろいろあるぐらいなので、
ネタが多いですね。
そうなんですよね。ただ脱線系の回だと今度はゲストさんもちょっと呼びやすいっていう部分もあるんですけどね。
なるほど。じゃあ軍曹さんも、まあ、いやさがみたいな
そうですね。
ところが一個できるかもしれないっていう感じですね。
かもしれないですね。ちょっと立ち上げ結構大変ですけど、それはそれで。
うん。
うんうんうん。っていう思いありますね。
それはぜひ、まあ、プレッシャーにならない程度で期待しておきます。
ありがとうございます。
はい。ケンタロウさん、どんなですか今後は。
はい。はい。ですね。間もなく、うちも150回。
うんうんうん。
迎えます。実はもうだいぶカウントダウン入ってるんですけど。
うん。
150回らしい150回をさせてもらいます。
おお。もう企画は出来上がってるんですか？
いや、もう収録済みです。
あ、すげえな。
おお。はい。ここで初めて多分、明かす形になると思うんですけど、期待してもらっていいっす。
これは期待大ですね。
他の追随を許さない、うん、コンテンツに私は成長したなと思ってます。某有名ブロガーさんですら多分及ばないとこまで来ますので期待してください。
これはもうね、期待して皆さん待ちましょう。
はい、その前日の予告あたりからってなると思いますので、よろしくお願いしたいと思いますよ。
いや、で、これは楽しいですね。ま
あ、もちろんですけど、150回以降もですね、もちろんまだまだ突っ走りますし、俺の場合はそのマイペースではあるものの、まあ、うん、まず週1って必ず決めてます。絶対に送る。これに関してはやっぱり、少々取りだめ気味ではあるものの、やっぱり、うん、自分の中のこう、これやりてえな、あれやりてえなをやっぱやってきた150回だし、3年目に突入する目前のところなんだなっていうのは自分でも思ってますし、よくやってるなとも自分でも思ってます。
うん、うん。うん。
まあまあ、まだ、やりたいこと。当然バージョン4出て、グソさんとかもね、同じだと思いますし、はい、ロゼさんとかも同じかと思いますけど、うん、このドラゴンクエストに支えられてるコンテンツであることは、我々、DQK ポッドキャストはもう間違いなく、それにありますので、
うん。
うん。うん。この、ね、ドラゴンクエストという看板が一番、我々の誇りでもあると思いますので、
うん。
うん。やっぱり、なんだろう、うちのチムメンさんからの言葉を借りればですよ。
はい。
このポッドキャスト聞くからこそ、ドラゴンクエストが面白いし、ドラゴンクエスト10をやるには、我々、ポッドキャスト、ね、ドアラジでも、ウゴゴさんでも、うん、ね、ウェディオさんでも、聞くからこそ、ドラゴンクエストが面白い、うん。あ、これ聞いたから帰ったらドラクエやりてえなって、なるようなね、うんうん、こういう番組にずっと続けていきたいなって思います。
うん、
はい。
ですね。もうリスナーとしてぜひぜひお願いします。
こちらこそお願いします。はい、
ぜひぜひ。
で、今ね、名前出ましたけど、僕、ロゼさんのメディアも聞いてます。
ああ。はい。
ただ、まだつながりが全然ないもんで、いきなりゲストっていうわけには読めなかったんですけど、聞いてますんで、はい、ぜひぜひ今後何かあったらね、よろしくお願いしたいんですけど。
ちなみにさ、もうちょっと出てもいいと思うけどね、ポッドキャストよりとね。ドラクエ系のね。
うん、そうですね。
もっと出てもいいと思うんですけど。
ねえ。で、僕ね、うん、今、ケンタスさんがそういう話をしたんで、
はい。
番組は立ち上げれないんですけど、うん、ドラクエ10のコーナー作ってもいいかなと思ったんですよね。
もういいんじゃないですか、それは。
で、まあドラクエ店内のフレンドさんとか、うん、まあドアラジのメンバーさんとか、
うん、
もし読んでまあちょっと話できるんだったらそれもいいかなと思ってちょっとコーナー名とかを考えてたんですよ、
うん、おすげえな、
はい、はい。で僕ドラクエ店内ではプクリポ で、
ね、
赤毛なんですよね。
はいはい
はい。
はい。で、今回、ケンタロスさん来てもらうってことで、ケンタロスさんの、はい、こう、ドワーフをイメージして、
うん、
ちょっと考えたコーナー名が、赤いプクリポと緑のドワーフっていう、
うん、
うん、
コーナーを作ろうかなとちょっと思ったりしたんですよね。
はいはいはい。
はい、
で、ゲストさんで、ドアラジなりドラクエ店内の人来てもらったら、そんな感じで、赤いプクリポと、グンソさんだったら、青のベティみたいなね。
まあ、青魚的なね。
そうそうそうそう。
ね、
だから、こう、大体の人は呼べるかなと思うんですよね。逆に人間が呼べないイメージなんですけど。
ね、あ、アジさん呼べないじゃないですか。
ね、肌色のってなりますよね。そんなコーナー作ってもどうかなと思ったりもしたんですけどね。
うん、ぜひ、あの、虹パパさんからのその何、あの、いろいろ繋がることもぜひ出てくると思うので、ぜひ、そういうコーナー展開はやっていただきたいですね。
うん。ね。
はい。
ぜひ、ドアラジ、これ聞いてるね、ドアラジのメンバーさんで、ドアラジに出る前にちょっと肩慣らししたいっていう方とかね、ドアラジに出た後の、あの、クールダウンがしたいとかね、そういう方がいらっしゃったら、ぜひぜひ
行っていただければ。みんな出たがりなんで大丈夫ですよ。
で、いやもう全然もう、ほんと、あれですよね、ポッドキャストしてたら、出たいって言ったら全然出てもらって大丈夫ですよね。
ですね。はい。
それこそ、あの、うちのナモさんをね、ぜひ、誘っていただければ。はい、あの人も好きですから。うん、
全然もう、どんどんね、僕もいろんな人と知り合いたいんで、まあ、ポッドキャスト始めた理由がそれもあるんで、
いいですね、
そういう、出やすいコーナーの一個になれたらいいかなと思って、じゃあ、ね、赤い、プクリポと何色の何々っていう感じでね、うん、今後出ていただく方にはそういう感じで、ドラクエ10してる方でね、はい、出ていただいた時はそういうコーナーでやっていこうと思います。
はい、
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 楽しみにしてます。
いや、相談乗っていただいてありがとうございます。はい、それでは、今回、内容的にはこれで、終わりなんで、エンディングに行きたいと思います。
はい、
はい、
ニジパパラジオ、
はい、エンディングです。ということで、今回はゲストに、ケンタロスさんとグンソさんをお招きして話していきました。お二人、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
いやー、結構1時間行きましたね。
行きましたね、
はい、どうですかお二人、感想は、初めてのニジパパラジオ。
まあ、あの、もちろんお二人とは面識というか喋ったことはあるわけなんで、
うん、
まあさすがにホームっていうわけはいかないんですけどあのリラックスして喋ることはできたと思います、
うん
うん、逆に喋りすぎたかなと思ってました
大丈夫です大丈夫です、
はい、ありがとうございます本当に。
またありがとうございます。
はい、
あ、もうぜひぜひ、
はい、
武蔵さんはどうですか。
ああ、まあね、私はあのケンタスさんとはちょっと面識もねちょっとあるあれですけども、まあ、ニジパパさんとはまあ冒頭でもねちょっとお話ししましたけども、ね、ようやっとの、あの、まあ、
そうですね、
ご挨拶させていただける、機会ができまして、うん、とてもあの今回貴重な機会をいただけて本当嬉しいなと、うん、思っておりますし、そのねあのニジパパさん、ニジパパラジオのね私コーナーでもねまたちょっとぜひ呼んでいただければ
ですね、
嬉しいなと
、はい、
思っておりますし、なんかねこう進捗どうなのかなってちょっと気になってる部分もねありますので、うんうん、ぜひぜひとよろしく、はい、今後ともよろしくお願いしますと。
お願いします。これで、ね、席を切ったようにお二人に出ていただければと思いますんで。
ございますね、
はい。
はい。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。
はい。じゃあ、最後にあの、ご自分の番組を宣伝していただければと思いますんで、じゃあ、まず、ケンタロスさんからお願いします。
はい。DJ ケンタロスの DQ10 ドアチャックレディオ、通称ドバラジやっております。ね、まあ、あの、ドラクエ、
天のプレイを元にしておりますが、時々したりしてなかったり雑談も入ったり、好き放題やっております。先ほども言ったように、ドアラジ聞けば、DQ10 が楽しい。DQ10 楽しいからドアラジも楽しいっていうのをコンセプトに、ね、チームドアラジもですね、大変盛り上がってやらせてもらってます。ね、どのタイミングでこう聞き始めていただけるかっていうのは、また人それぞれだと思いますが、好きなところだけでもいいですし、ずっとヘビーリスナーとして、なっていただいても構いません。とにかく一緒に遊んで一緒に聞いていただければと思いますので、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、では、軍曹さんお願いします。
はい、DJ 軍曹のドラクエ10ウォーウォーツナイトというね、番組をさせて、いただいております。だいたい一ヶ月月、4、5回の配信を、目指しております。で、まあ私、まあちょっと思いつきで、喋ることが結構多いんですけども、まあ自分なりにこう楽しく、面白く、極力わかりやすく話せればいいかなと、思って、配信させていただいております。で、年末ですね、ちょっと特番を組んで、やろうかなとも思ってますので、そのあたりもですね、ちょっと楽しみにしていただければなと思います。ぜひ、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
いや、もう2番組とも、年末と150回に向けて、もう期待大ですね。
ぜひぜひ。
はい。
はい。
はい。でね、皆さん、ドラクエ10してる方、そしてしてない方もね、ぜひ、面白い番組なんで、2番組聞いてみてください。ということで、今回の、虹パパラジオ、これにて終わりたいと思います。ご清聴ありがとうございました。さようなら。
さようなら。
さようなら。
はい、ということでですね、虹パパラジオでは番組へのメッセージ、リクエストなどをお待ちしております。メールアドレスは、虹パパライフアット gmail.com。ツイッター、ハッシュタグで、カタカナ、虹パパラジオとつけてつぶやいていただければ、番組の方で紹介いたしますので、皆様よろしくお願いいたします。今回もご清聴ありがとうございました。
飾らない言葉をお届けします。気取らずに行こう。心に水を虹パパラジオ